島市議会だより、ボリューム223、令和6年11月1日発行。表紙の写真。福神夢の音楽堂は、本年7月に落成から40年を迎えました。大ホールをはじめ、小ホール、楽屋、練習室などを備えた本格的なコンサートホールです。大ホールは国内トップクラスの豊かな残響を有し、デンマークのマルクーセン&サンズ製のパイプオルガンが設置されています。大ホールでは、本年6月30日に、第2回福島市古関裕二作曲コンクール、8月11日には、第33回福島市古関裕二記念音楽祭が開催されました。説明。音楽堂大ホールの写真が3枚掲載されています。パイプオルガンを正面から捉えた写真。第2回福島市古関裕二作曲コンクール本選会の様子の写真。第33回福島市古関裕二記念音楽祭の様子の写真です。表紙の写真終わり。
姿勢を問う。一般質問 Q&A。 暮らし安全。福島盆地西縁断層帯地震の想定。羽田房夫。9夏の12時に震度7の地震が発生した場合の想定被害状況について、熱中症対策も含め地域防災計画に追加すべきでは。 A 地震災害は予測が難しく、発生時期や規模によって被害状況が大きく異なるため、事前に様々なケースを想定して対策を講じることは大変重要と考える。夏の12時に地震が発生した場合、気温や湿度が高く、避難時や避難所内での生活環境でも熱中症のリスクが著しく高くなると想定される。近年、災害級の猛暑が続いている現実を踏まえ、今後、現計画にはない被害の想定や熱中症対策などについて、必要な計画の見直しを検討していく。その他の主な質問。戦後80年を迎える中での市の認識。避難所の暑さ対策の整備内容。UFO の里づくり戦略プロジェクトの事業内容と効果。入浴中の事故防止。根本正明。9住宅用火災警報器の啓発活動と合わせた広報が有効と考えるが、見解は。 A ヒートショック防止対策として、温泉施設へのポスター配布や地区だよりへの記事掲載など注意喚起に取り組んできた。今後も住宅用火災警報器の普及啓発活動時を含め、適切な時期に関係部局と連携し、広報に努めていく。その他の主な質問。わかりやすく管理しやすい譲渡動物の情報提供。庁舎への D スターレピータ設置。ノーコード・ローコードツールの活用。D スターとは、阪神・淡路大震災の経験をもとに生まれたアマチュア無線の音声通信・データ通信をデジタル方式で行う新しい通信方式。ノーコード・ローコードツールとは、ノーコードはプログラミングに関する専門知識がなくても開発を行うことが可能になる開発手法。ローコードは少ないプログラミング手法で開発できる手法。行財政。消滅可能性自治体。後藤善治。9人口が減っても元気な我が町を築いていくための自治体運営は。 A 持続可能な地域経営を実現のため、効率的な行財政運営に加え、時代の変化にしなやかに対応していける産業構造の強化を図る。人手不足への対応は、多様な働き手の労働力強化を進めるとともに、外国人の増加やデジタル化と合わせて、 ロボット化や無人化を進めて、少ない人数でも生産性の維持やサービス向上を図ることが重要である。社会的コストの負担軽減は、官民ともにデジタル化や手続き、規制の簡素化などによる効率化を進める。町のあり方は、コンパクトプラスネットワークの町づくりを進め、中心拠点、地域拠点、それぞれの活力を維持するとともに、インフラの維持コストを減らし、また地域コミュニティの機能を持続させ、一人暮らしの高齢者の見守りをしやすくするなどしていく。並行して、施設やインフラの財産マネジメントを徹底し、施設の長寿命化、ライフサイクルコストの最小化を図っていく。こうした取り組みを通じて、人口減少社会でも持続可能で元気な街を作っていく。その他の主な質問。児童生徒の置き弁、教科書などの持ち帰り。児童生徒の登下校時の暑さ対策。10年先を見据えた外国人移住者への取り組み。文化、スポーツ。西久保遺跡の遺構、出土品。鈴木正美。9、どのような手法で移転、復元するのか。A、最も貴重である水場遺構は、西道路南進のインターチェンジにあたる箇所にあり、遺跡の保存と道路整備が両立しがたい状況に直面したため、遺跡を現状保存する場合の道路の整備計画に与える影響を国土交通省に確認し、地元へ説明し意見を伺ってきた結果、道路建設を優先してほしいとの意見が大多数であったことも踏まえ、現状のまま遺跡を保存することは難しいと考え、水場遺構の移築復元を選択した。将来忠実に移築復元できるように、三次元データによる計測をはじめ、高精度の発掘調査を行い、石組みなど実物を活用した復元も検討していく。地層ごと削り取るなどの手法は、木材の腐食や面積が大きいため、現時点で別の土地を確保することは困難である。その他の主な質問。高温で増えた新たな病害虫による果樹被害への市独自の支援。忍山の継承岩屋観音の松食い虫被害。福島駅前東口再開発に対する夜間タウンミーティングでの意見。障害者スポーツにおける合理的配慮。三浦由美子。9。ホストタウンとしてのサポート体制は、 A、コミュニケーションの問題で障害をお持ちの方との意思疎通が必ずしも十分でない事例もあったことから、受け入れ側スタッフのおもてなしの心を持った丁寧な対応を徹底する必要があると考える。このことから、スポーツ振興公社の職員を対象に合理的配慮や聴覚障害者とのコミュニケーションについて研修を行った。今後も引き続き合宿を行う団体とも積極的な意見交換を行い、十分な連携を図りながら受け入れを進めたい。その他の主な質問。福島駅東口再開発事業の見直し。福島市高齢者生き生きプラン2024。ももりんシルバーパスポート上限額の見直し。産業、経済。温暖化に対応した農産物。七島直。9、地球温暖化を見据え、農産物の品種改良や新たな農産品の選定が必要では。A、従来の作物の生育環境が変化し、収量や品質に大きく影響を及ぼし始め、いかに気候変動に適応した農業を展開していくかが課題である。このため今年度から気候変動に適応した栽培管理の導入、気象条件に左右されない空調や肥料供給設備が整った施設園芸など、 先導的な技術の開発普及に支援対象を拡大している。適応性の高い品種改良や新たな農産物の選定も重要であり、品種改良の研究開発を担う県に取り組みの加速化を強く働きかけている。今後も地域の特性や生産者の要望を考慮しながら、JA など関係機関と連携し、気候変動に適応した農業の推進に努めていく。その他の主な質問。市民公募 PR 動画コンテスト。エアレースチームとの連携。ロケツーリズムによる聖地巡礼。スマート農業実装支援、川又康彦。 9. ロボット草刈り機などの人気種別は早々に予算上限に至ったが、想定の方法は適正だったのか。 A. 福島市農林業振興基金を財源とした新規事業として、4月15日に補助申請の受付を開始したところ、5月7日に予算上限1500万円に達したことから募集を終了した。募集開始時は農作業の効率化や生産性向上のために開催したスマート農業実演会で多くの農業者が関心を寄せた農薬散布ドローンや農業用無人車などの高額農機具に対する補助を想定していたが、申請24件のうち19件が果樹農家からの自動草刈り機導入であり、除草作業省力化のニーズが高いことを伺い知った。今後の追加募集は他事業の執行状況などを鑑みて準備を進める。その他の主な質問。ふるさと納税による利用可能な財源。3温泉地それぞれの入湯税額と震災前との比較。ふれあい訪問収集で緊急対応した件数。米を安定的に生産できる政策。佐々木優。9. 安定的に生産できる環境整備として、価格保障、所得保障などの政策が必要では。A. 現在の米不足は、新米の供給が始まると、需給環境が安定すると見込まれている。米の生産や政策は長期的に取り組むことが重要で、安定供給ができる環境整備のほか、価格安定が図られるよう対策の充実を国が主体となって取り組むべきと認識している。生産現場の意見に配慮し、農業者が生産意欲を持って営農が継続できるよう、農業所得増加に向けた支援及び十分な予算措置について、全国市長会などを通じ引き続き要望を行うほか、国に対して政策を求めていく。その他の主な質問。介護職員の確保のための制度の創設。公共施設と市民の文化振興。人権としての包括的性教育。環境、ゴミ。松川町水原笹平に建設計画のある産業廃棄物最終処分場。村山邦子。9. 現地調査及び住民の意見を聴取すべきでは。 A. 建設予定地は土砂災害警戒区域には含まれるが、産業廃棄物処理施設等の立地等に関する基準で制限している地滑り防止区域には当たらないことを確認しており、現時点で現地調査を行う予定はない。地域住民の意見については事業者が事業計画手続きの中で伺い市に報告する仕組みとなっており、市においては適宜意見を反映させていく。その他の主な質問。松川町水原の産廃処分場に反対する有志の会からの要望書。先達山メガソーラーの景観条例に基づく判断。生活保護の一時扶助での見積書の取り扱い。子ども・子育て。ヤングケアラー。 菅原道子。9、調査により把握した事例のうち、特に深刻な事例は。A、支援の必要性が高い事例として、多子世帯で小学校高学年の児童が、家事や兄弟の世話を担っていて、学習に著しい遅れが生じている事例や、一人親世帯の高校生が、家事やアルバイトで家庭を支えながら学業と両立していることで、心身が疲弊している事例が挙げられる。その他の主な質問。女性の死骸流出を防ぐ対策。図書館を活用した街づくりへの見解。ペダル踏み間違い急発進抑制装置の助成。子供誰でも通園制度。浦野陽太郎。9、本格実施に向け課題と対応策は。A、4月1日現在の認可保育施設での待機児童数はゼロだが、充足率が 100% を超えていること、施設に対する給付基準が子ども1人当たり1時間850円と定額であるため、受け入れ施設や必要な保育士などの確保が困難な状況であることから、独自の上乗せ補助を実施し、モデル事業を運用している。利用上限が月10時間であること、従来の一時預かりとの違いの分かりにくさ、市として施設の認可、利用の認定、施設給付、保育の指導、監査など新たな事務負担が発生することなども課題である。本格実施に向け、国の詳細な制度設計が定まっていないため、様々な機会を通じて国に給付費の増額をはじめ、実効性のある制度となるよう要望するとともに、保育施設や地域子育て支援センターなどの実施施設とも情報を共有し、制度の実施に向け取り組みを進めていく。その他の主な質問。忍ヶ丘球場の公式級使用制限解除。学習者用デジタル教科書の課題と評価。防犯カメラの設置に対する補助制度の創設。プレコンセプションケア。小野京子。9。市としての位置づけ、期待する効果は。A。プレコンセプションケアは、国の生育医療等基本方針で、男女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身につけ、健康管理を行うよう促す取り組みとされている。プレコンセプションケアを通じて、若い世代の男女が互いの性差を理解し、将来のライフプランを考え、日々の生活や健康と向き合い、健康づくりを行うことで、妊娠・出産を望む人たちの健康増進、将来の子どもたちの生涯にわたる健康増進に貢献し、健康寿命の延伸につながるなど、超高齢化・少子化社会において大変重要な取り組みであると考える。その他の主な質問。AI を活用した糖尿病の重症化予防。一人親世帯への放課後児童クラブ利用料金助成。スポーツコミッションによる地域の活性化。まちづくり。ももりんシルバーパスポートの見直しに対する意見。山田豊。9。上限設定を行う見直しは行うべきではないと考えるが、見解は。A。見直しの主な狙いは、タクシー利用の追加により、外出支援の制度として、市内全域の高齢者が利用しやすいものにしつつ、一定の上限を設けて持続可能な制度にすることであり、バス・鉄道の場合も、タクシーを組み合わせた場合も、公平の観点から、等しく2万円までという上限を設けることとした。これは、現在の利用者の8割は、年間2万円以下の利用額に収まることから設定したもので、高齢者の足の確保に支援を行っている多くの自治体が1万円以下であり、その2倍である2万円という上限は、十分充実した支援制度になると判断した設定である。 利用しやすい制度を存続させるためには、日常生活の移動を行政がすべて負担することは困難で、高齢者の皆様にも一定の制限や負担をお願いせざるを得ない。新しい制度への移行後、高齢者の利用実態などを検証し、必要に応じた見直しは行う必要があるものと考えている。その他の主な質問。ももりんシルバーパスポートへのマイナンバーカード利用。公衆浴場料金改定や開館時間変更。公衆浴場料金改定の障害者への配慮。教育。自校給食校給食室へのエアコン設置。沢井和弘。9。調理室にエアコンが設置されていない状況だが安全性は。A。学校給食衛生管理基準を遵守し、冷蔵・冷凍が必要な食材については、調理する直前まで冷蔵庫や冷凍庫で適切な保管をし、鮮度を保った状態で調理を実施している。また、調理後の食品も、冷却が必要な食品は配食まで冷蔵保管するなど、適切な温度管理を行うことで、安全・安心な給食の提供に努めている。その他の主な質問。金谷川下川崎小学校が自校のプールで水泳授業を実施しなかった理由。少量義務教育学校の制服運動着などの支援。私立小中学校特別支援学校教職員の勤務実態。公立夜間中学開設後の運営。大平博人。9。通常授業のほか、夜間中学ならではのカリキュラムの内容、実施状況は。A. 授業では、すべての教科で複数の教員が指導にあたり、特に習熟に大きな差が見られる国語、数学、英語の3教科は、年間5回実施する教育相談や学習アンケートを通して、生徒と教員が相談し、コース別の学習体制を整えることに加え、生徒のニーズに応じて小学校段階の学習内容を一部取り扱うなど、柔軟な学習活動を実施している。学校行事では、生徒相互のコミュニケーションを図る体験活動を重視し、教育講演会なども実施している。今後は芸術家の派遣事業や専門家の講演などを実施し、引き続き生徒の個性や経験、技術などが活かせるような活動を積極的に取り入れていく。その他の主な質問。中学校部活動の地域連携の進捗状況。ノーモアメガソーラー宣言より強い対応策。福島花回廊推進事業の評価。質問者15人の議員の方の顔写真と QR コードが掲載されています。令和5年度決算を審査。決算特別委員会。9月定例会議では、決算特別委員会を設置して、令和5年度の決算を審査いたしました。各常任委員会、複合市民施設に関する調査特別委員会と、所管委員構成を同じくする分科会により、詳細な審査を行った後、議場で行われた全体会の総括質疑を行い、その後、令和5年度決算について認定すべきものと採決を行い、定例会議最終日の本会議において認定されました。令和5年度決算の詳細については、市政だより9月号や市のホームページにも掲載されております。QR コードが掲載されています。複合市民施設に関する調査特別委員会。9月定例会議では、施設整備関連の補正予算と工事請負契約の一部変更について審査し、その後の本会議で可決しました。また、令和5年度決算についても審査し、決算の通り認定すべきものであることを確認しました。 定例会議初日に速やかな対応が必要な議案を審議。9月定例会議の初日に提出された議案のうち、一般会計補正予算第3号について、首長からの要請により、初日のうちに審議・議決いたしました。初日に可決された議案による主な事業、再開発エリアの活用、10ページの常任委員会の建設水道の内容を参照。